今日も皆さんにですね、こういうクリーム色のプリントが集報に挟まっていると思います。これをご覧になりながらですね、お話を聞いていただきたいと思います。いつも申しますが、きれいな日本語にすると原文の語順とか原文の強調点が見えなくなっちゃうってね、そういう意味でちょっと日本語としては不十分ですがですね、日本語としては不十分ですが、原文の強調点が分かるようにということで翻訳を出しています。後で挟んでおいてですね、よくご覧いただきたいと思います。まず第一にですね、昔からよくね、福音的な教会の中で子供に向かってね、またイエス様を信じると死んでも天国に行けるんだよ、だから信じましょうっていう話をするんだけどさ、これからね、大人になって社会に生きようって、そのためにさ、教育をしてる人に死んでも天国に行けるって話はどうなんだろうって思いません？それは聖書に書いてあるストーリーなの？いや、それは間違ってはいないよ、間違ってはいないんだけど、聖書全体に書いてあるストーリーとちょっと違うんじゃないのって。僕は幼子に向かってこういう話をします、ね、神様はアダムとエバに素晴らしいエデンの園を与えてくださった。でも、ね、アダムとエバは神に逆らって、ね、せっかくの美しい世界を壊してしまって、今世界中が混乱してる。そして、ね、強い者が弱い者を虐げるっていう状況になってるでしょ。動物の世界でもですね、まるで狼や子羊を食べるために生きてるように見える。子羊の気持ちになってごらんよ、かわいそうじゃないのね。でも聖書に書いてあることは、さっき読んだイザヤ書11章6節以降、これイザヤ書11章6節っていうのは、キリストが来た時にこういう世界になるっていう予言なんです。その時は狼は子羊と共に宿るんだ、子牛、若いライオン、超えた家畜が共にいて、小さな子供がこれを追っとく、また小さな子供がライオンを導くって言うんですよ。血のみごはコブラの穴の上で戯れていると、ね、これが聖書が描くところのシャロームなんです。この世界から、ね、弱い動物が食われて泣いてしまうっていうですね、そういう嘆きがなくなるっていうことなんです。私たちはそういうことを見ながらね、だから今この時からね、動物虐待もいけないんだよ、ね、それから全ての人が平和に暮らせるように私たちは望む必要があるんだよっていうことを教えて、で平和を広げる働きをしようねって、子供に向かって話していくんじゃないんですか。今日一番最初に読んだ詩編8編は何かっていうと、神様が人間一人一人を神の形に創造してくださって、私たちを神の代理としてこの世界で世の中を治めるために用いてくださるって話なんです。私たちは神の子とされたのは何のためかっていうと、神が作られた世界を治めるため。そこでね、問われてるのは、神の子らしい、ね、今日何度も話します、神の子らしい生き方。スポーツマンシップなんかありますが、サンシップって言いますね、サンシップ。そういう、生き方を覚えるっていうことがテーマなんです。8章の12節、13節はですね、原文の語順ではこう書いてある。ですから兄弟たち、私たちは負債を負っています。ただそれは肉に対するもの、肉に従って生きるというものではありません。というのは、もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになっているからです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。ですからっていう言葉は、実はね、これは大きな文章の転換点を指してるんですね。八章一節でこういうわけで今やってなりましたが、それと同じよう転換点で、流れは何かというと、七章二十五節にあった、七章二十五節、ね、パウロは私はなんて惨めな人間なんでしょうね、誰がこの死の体から私を救い出してくれるんでしょうっていうね。 自分の状態が惨めだ、この状態から救われたいって願う、その思いがですね、聖霊が与えられることによって導かれる。だからここに書いてあるのはね、8章12節以降だから、もうあなたは聖霊を受けた聖霊の人となっているんだから、昔の肉の生き方をやめようよっていうことなんですね。で、原文の語順ではですね、兄弟たち、私たちは負債を負ってます、義務を負ってるっていうよりは負債を負ってる。ここには暗にですね、私たちは御霊に対して聖霊に対して負債を負っている、肉に対する負債ではないんだよ。その上で肉に従って生きるっていう言葉があえて繰り返されながら、それは死への道だって警告される。肉に従うとは何かというと、8章5節6節にあったんですけれども、右側にちょっとね引用してますが、肉に従う者のうちにあっては肉に属することを考え、御霊に属する者は御霊に属することを考え、肉の思いは死、御霊の思いは命と平安ということで、肉と御霊の思いの対比が書いてあります。そして7章24節ではですね、御霊によって体の行いを殺すということが書いてあった。体の行いを殺すってのは、なんかさ、特別なこう肉体をいじめてね、清くなるっていう、行をするっていうんじゃないんです。私たちはやっぱり心のどっかで、あ、これしちゃいけないなって思う、でもやっちゃう、ね、そういうことに対して本当に自分の欲望に従っちゃいけないんだよ。欲望に従ったことの始めは何だったかというと、ね、創世記3章6節ここに引用してますが、エヴァが、ね、善悪の知識の木を見た時の気持ちがこう書いてある。その木は食べるのに良さそうで目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。こうね、目に見える感覚に従って食べたいなと思って食べちゃったって話なんね。その背後に蛇の誘惑があったんですけれども、とにかく私たちは聖霊を受けている者としてですね、自分の心の欲望に身を任せてはいけないってことはどっかで自覚しているでしょう。で、そのことがね、右側のちょっと真ん中に書いてありますが、6章の12節13節ね、罪が自分を支配するようになっちゃいけないんだよ。そしてむしろ自分自身を死者の中から生かされたものとして神に捧げなさいと言って、自分の手足、ね、体の部分を神に捧げなさいと言われていた。だからこれが御霊の人として生きるってことなんだ。そして8章14節、神の御霊に導かれている人は誰でも神の子供なんだと言って、この神の子供っていうのは原文では神の息子って書いてあるんです。それはあなた方が再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたからのではない、そうではなく息子とされる霊を受けた、それによって私たちはアバ父と呼ぶ。新科学ではね、やっぱり女性に配慮してですね、こう神の子供って書いてあるんだけど、原文ではね、あるところは神の子供って書いてあり、あるところは Son of God、 神の息子って書いてあるんだよ。なんで女性差別のような息子っていう言葉を使うんだと思う？それは私たちが救われる、神の子供とされるって第一起点表現としてね、神の子、サン・オブ・ゴッドであるイエス・キリストと同じ立場に入れられるっていうことを描いてるんです。だからね、やっぱり女の人でもさ、いや私はイエス様と同じ立場に入れられるって言ったらね、私も女であってもサン、ね、息子、 のがいいと思わない？別に女性性を否定してるわけじゃないんだよ。イエス様と同じ立場にいられるっていうことを言おうとしてる。そしてね、奥の英語に訳ではね、スピリット・オブ・サンシップ、御子の御霊を受けた、神の子とされる御霊を受けた。それによって私たち、アバ、父と呼ぶ。アバっていうのは、当時のですね、アラム語の表現で、ね、普通の子はみんなお父様のことをアバって言うんだ。まあ、どっちかというと、パパっていう感じに、ね、なったらいいかなと思います。皆さんがパパと呼べる人っていうのは一人しかいないよね。そして、皆さんのパパ様が例えばね、大統領になった、アメリカの大統領とは世界で一番力を持ってるけどね、ホワイトハウスで大統領を執務してパパパパと言える、なんかすごいと思わない？天地万物の創造主に向かってパパと呼ぶことができる。これはイエス様がアバ父で呼んでた、そのイエス様と同じようにイエス様のお父様にアバパパって呼びかけることができるってことがどれだけすごいことかってこと。それが聖霊を受けてるっていう印なんだよってことを言ってるんです。皆さんがね、どれほど愚かで貧しかったとしても、あなたのパパと呼ぶ方が大金持ちだったら心配ないでしょ。で、あなたのパパは天地万物の創造主なんだよということを覚えながら、肉の父はいろんな問題を持ってるけども、私の霊の父はイエス・キリストの父なる神だって覚えるっていうのはすごいこと。カナダのバンクーバーにリージェントカレッジってのがありますが、そこで勉強してきた ね、ある人にね、昔聞いたことがある。リージェントで何の学びをした、何が一番心に残ってるって言ったらね、彼はですね、サンシップって答えた。サンシップっていうのは要するに、私は神の子供とされた、イエス様と同じ神の子とされたっていうことが本当に心に落ちましたって言うんですよ。多くの英語訳では私たちは The Spirit of Sonship を受けたって。なんか残念ながらね、せっかくクリスチャンになったって言ってもさ、また神の罰を受けるかもしれないとか言ってね、怯えてる人がたまにいる。それはね、ここで書いてあるように、私たちを恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたんじゃないんだよ。子とする御霊、スピリット・オブ・サンシップを受けたんだよ。なんでもうちょっと堂々と生きんのや、なんでもうちょっと堂々とですね、神様に訴えないのよ。イエス様がアバ父でお祈りしてた、その同じ立場にいられたっていうことをどうして味わおうとしないのか。救いとは、ね、イエス様のお父様をお父様って呼ぶことができることなんだ。すごいことです。そして8章16節、御霊ご自身が私の霊と共に証ししてくださる。面白いね。聖霊があなたは神の子だっていうことを私たちの霊と共にって。皆さん、聖霊に満たされるっていうことを憧れるよね。でも聖霊に満たされたら、あなたの自分があなたの個人の霊がなくなっちゃうのかって、そうじゃないんだよね。聖霊の思いに 私の霊が共感するんですよ。あくまでもあなたの意思はあり続けるんです。だから御霊ご自身が私たちの霊と共に明かしてくださる、私たちは神の子供であることを言って、もし子供であるなら相続人である、それは神の相続人、キリストとの共同相続人。この相続人という言葉ってのはなかなかピンとこないですね。でも旧約聖書でね、神の民とされたっていうことは何に現れたかっていうと、土地の相続にあられた。約束の地で土地を相続する。それと同じようにあなたは来たるべき世界で豊かさを相続する。なかなか土地の相続ってピンとこなくなってね、農業就労人口がどんどん減ったりなんかしてさ、つい僕が 3,4 年前までね、ひょっとしたら受け継ぐことができる土地があったんだ。でも田舎の役場の意向でですね、早く売れっつうから売っちゃったんだけどさ、3ヘクタールの土地をね、僕が農家やってたとしたらそのまま受け継いだ。3ヘクタールって結構バカにならないよ、ね、3ヘクタールってのは300メートルかける100メートルの土地だな。パッと見ると、ああ広いなって、ね、見ながらね、これは父が大切にしてきた土地だななんて思って、そういう感覚であなたはね相続をするんだって言われてるんです。でもそれがなくなっちゃって、いや本当に二束三文で売られちゃったんですけどね、そうせざるを得なかったんで、ね、でもパウロ先生はこう言ってるんだよね、神の教会を牧するってのは神の畑をね耕すことなんだって言って、いや私は土地を耕すんじゃなくてね教会を耕すんだと思って、でもそれもまたどっかで私は引退しなきゃいけないとかね思って。だけどね、それらすべて何を指しているかというとですね、私たちは神のことされたということは神の財産を管理を任されている。ちょうど土地を受け継ぐというのは土地の管理を任されるということと同じ、ね、教会の管理を任される、私たち何らかの仕事でそれを管理するということなんです。詩編2編8節ですね、ここにちょっと引用しましたが、神はキリストに向かってですね、こうおっしゃってる。私は国々をあなたへの譲り、あなたへの相続として与える。地の果て果てまであなたの所有としてって言って、ね、神様はキリストにこの土地の支配を委ねた。で、ここに書いてあるのは、私たちはキリストとの共同相続になる。キリストと共にこの世界を治めるものになるんだ。で、今のようにさ、農業人口がどんどん少なくなってくるとさ、土地を相続するっていうより、それよりは、ね、喜びの働きを相続するって考えたらいい。いつも言いますが、ね、新しい天と地においては、多分金融業はないんだよな。でも、それから教師も必要なくなるかもしれないな。でもとにかくね、神が任してくださった世界を耕すって多分農業はあるんだよね。とにかく喜びの働きがあるんです。で、だから現在の働きがですね、将来の喜びの働きにつながってるといいよね。とにかく私たちはキリストと共にこの世界を治めるために召されたんだっていう感覚、これ本当に分かりにくい、分かりにくいから死んだら天国に行くって話をたっぱっと逃げようとするんだけども、それよりもね、本当に弱肉強食のなくなったですね、平和に満ちた世界をキリストと共に治めるんだっていうイメージ、どうしたら分かりやすい、なかなか難しいんだけど、ね、当時は土地の相続がとってもね大事だったからそういうイメージで通じたんだけど、現代どうやって通じさすかっていうのはなかなか難しいと。で、そのように神が用意した世界を私たちはキリストともに治めるんだ、そのプロセスとしてあなたはキリストと苦難を共にするんだ キリストと苦難を共にすることによってキリストと共に栄光を受けるって言って。イエス様は、ね、弟子に向かって厳しいことをおっしゃった。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。十字架を追うっていうのはね、かっこいい話じゃないんだよ。死刑場に向かうってことだからね。周りからバカにされながら。ルカ14章27節にはこう書いてある。自分の十字架を追って私についてこない者は、私の弟子になることはできません。簡単に言うと、皆さんはキリストと共に苦しむためにクリスチャンになったんだよ。いや、そんなんだったら、いや、何もいいことないじゃないのって思うかもしれない。でも、ここに逆説があるんです。ね、仏教の話するのなんだけど、仏教の基本は何かっていうと、この世の中は四苦八苦。四苦八苦っていうのは、ね、老いることだとかね、友達と別れることだとか、嫌な人と会わなきゃいけないだとか、そういうことを全部含めて、ね、病気になっちゃうとかね、四苦八苦っていうんだよ。で、四苦八苦が人生だと思って初めて、そこに悟りだとか喜びが出てくる。どうして四苦八苦にとらわれるかっていうと、執着があるからだって話なんですけど、まあ、簡単に言うと、人生は苦しみに満ちてるって思うことによってしか、ね、喜びはないんだよっていう逆説言ってんだよ。でしかもね、最近どうしてですね、いろいろと豊かになるに従ってですね、病む人が増えてくるかっていうとですね、これもこういう逆説なんです。ある精神科医が言ってますけれども、人生楽に生きられるって思い込んでいる人はかなりの確率で病気になるって言うんだよ。というのはね、問題に直面したら逃げることばっかり考えるから。そういう人は残念ながら何かの理由つけてね、働かなくていい理由を見つけ出す。だから病気になる。これが豊かさの中の一番の悲劇なんです。それに対して聖書が言ってる救いは何かっていうと、目の前に苦しみがある。だけどそれはキリストと共に担う苦しみなんだ。キリストと共に苦しむことによってキリストと共に栄光を受けるんだ。救いとは何かというと、苦しみに意味が与えられることなんです。よくね、僕人から言われるのね、高井先生偉いですね。高級取りのね、立場からあんな安っぽい牧師に給与4分の1ぐらいじゃないですかとか言って、確かにそうだよ。偉いね。全然そんなことない。大変だったんだよ、本当に、10年間の仕事は。その時に僕何が悩んだかって言うと、苦しいんだけど、苦しみになんかね、意味を感じられなかったの、僕は。だから苦しみがいのある人生を求めた。だから僕にとって十字架を追ってイエス様に従うってことはどういうことだろうって考えた結果としてね、いや、人のより役に立つ仕事がいいな、給与関係ないよ、そっちの方がずっと楽しいよ。だから苦しみがいのある人生を選ぶっていうのがね、飯なんです。それをね、より楽に生きたいってのは、それは人情だけど、かなりの確率でダメになります。だからイエス様はあえてね、私についてきたいと思うなら、日々自分の十字架を追って私についてきなさい。人生とはキリストと共に苦しむことなんだ。それによってキリストと共に栄光を受けるんだ。で、それがキリストとの共同相続人であるっていうことの印なんです。だから、ね、最後の豊かな土地ばっかり見てたら見えない。それよりもキリストと共に苦しむんだよってすごいことが書いてある。そういうことを見ながら8章18節19節、ね、私は今の時の数々の苦しみは、ね、取るに足らないものとみなしている。やがて私たちに表されようとしている栄光をもってのこと パウロは、ね、こうクリスチャンになったことによって本当にいろんな迫害に遭いながら苦しんだ。でもそれとともにパウロはね、自分に今表されようとしている栄光を思っていた。で、これ面白いのはね、自分に表されようとしている喜び、栄光とともにですね、被造物が切実な期待によって神の子たちの現れを待ち望んでいるっていう話なんです。被造物が切実な期待によって神の子たちの現れを待ち望んでいるっていうのはどういうことかっていうと、エデンの園で、ね、アダムがすべての動物に名前をつけて、それらを平和のうちに収めていた。その原初の、ね、アダムがエデンの園を収めていた。その状態を、ね、動物たちも待ち望んでいるんだ。この世界が狂ったのが、ね、アダムが息子の誇りある立場を捨ててしまったからだ。それでエデンの園が地上から消え去ったんだ。大地はあなたの家に呪われているっていう悲劇がなった。要するに全て悪いのはアダムが神の息子の立場を自分から捨てたからだ。それに対してね、私たち人間がね、キリストと同じ栄光の姿に変えられる時には被造世界全部が変えられるんだっていう言い方なんです。それが8章20節21節。被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるので彼らには望みがある。被造物は自業自得でですね、こういうあの矛盾に満ちた世界になったんじゃないんだ。それはアダムが悪いんだ、ね、それはまた被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かることになる。だから神の子供たち、私たちがキリストと同じ神の子の立場にいられて、私たちが変えられていく。そういうことをね、あなたの近くの子羊もね、あなたの飼っているワンちゃんも共に待ち望んでいると、面白い表現なんです。だから私の周りの動物がですね、人間が真っ当な姿になるのを待ち望んでいる。で、人間がね、回復するときにこの世界が回復するんだっていう書き方なんです。しかもここで被造物が虚無に服したって、虚無っていう言葉は伝道者の書ではですね、空の空、すべては空、虚しいと。虚無っていうのはですね、だからこの世の人生っていうのは本当に一生懸命働いてもね、働いた結果をですね、人から奪われたりですね、せっかく成果を出したと思ったらですね、その成果を人に奪われたりとかね、せっかくやった工事がダメになったりとかですね、虚しいことがある。だからこの世は虚しいなって、それは虚無に服してるって状態だけどね、神を信じる者は最終的に神様はその世界を変えてくださるということを信じながら希望を持って生きることができるよって話なんです。そして神様が、ね、最終的に実現してくださる世界は何かというと、イザヤ書11章なんです。これちょっとここでも引用しましたがね、予言されたダビデの子、新しい王によって実現する世界が、狼は子羊と共にやる、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛は勝ちし、肥えた家畜が共にいて、小さな子供がこれを追っていくという、これを導くんです。だから小さな子供がライオンを導くっていうのすごいじゃない。ね。で、血のみ子が毒蛇と戯れている。血まられした子はマムシの巣に手を伸ばすってね。人間の子孫は、ね、蛇の誘惑から始まったけども、ね。蛇ちゃんもですね、真っ当な姿になって、蛇と人間の子供が仲良くなるんだ。それが平和なんだ。で、どうしてそうかっていうとね、主を知る。すべての被造物が主を知るようになる。すべての人間が主を知るようになる。そしてすべての人間がね、神の子とされる。だから、 人間が変えることによって、人間がイエス様と同じ神の子供としての立場を完全に回復することによって、この世界が作り変えられるっていうことが言ってるんです。これが聖書が言っている救いなんですよ。現実逃避で天国に行くっていう話は、それはね、そういう話も間違いじゃないんだけど、それよりは神様がこの世界を作り変えてくださる。だからこの世界をね、最終的に神様この世界を完成してくださるんだからね、動物を愛していきましょうよとかね、みんな仲良く生きようよって、そういうふうに子供に教えるんですよ。早く死んだ方が楽だよなんて教えるわけじゃないんでしょ、子供に向かって。それなんで死んだら天国、死んだら天国って話をするのかって。確かにこうなんか相続財産ってさっきの土地のイメージがなくなっちゃってるから本当に分かりにくいんだけどね、この神様が世界を作り変えて、私たちは神の世界を共に愛するんだっていうことを言って、でそういう中でね、面白いことが書いてあるね。8章の22-23 ね、私たちは知っています、被造物のすべてを共に埋めいている、また共に生みの苦しみをしている、今に至るまで。そればかりか、御霊の発想を受けている私たち自身も自分の中で埋めいている、ことされること、この立場が完全に回復されること、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら。この私たちの体ってのは、この中にいろんな欲望が入ってきて不自由なもんだよね。この体が完全に作り変えられて栄光の体に変えられる、書いてある。でその状態を待ち望みながら、現状のこの矛盾に満ちた世界の状態を埋めいている。それをね、被造物も共に埋めいているって、本当に不思議な表現です。生みの苦しみ、そして御霊の発を受けている私たち自身も、ね、被造物の埋めきに合わせて埋めいている。これは多くの人が描く救いのイメージと違うよ。聖霊の発を受けている者は、聖霊を受けている者は、世界のうめきを聞いて自分の心が揺れる、うめくんです。最近ね、もうこの数年間僕嬉しいことがあるんだよね。それは何かっていうと、結構教会の中でね、例えばこういう震災があったとかね、この前もタイの、ね、あの孤児院でちょっと大変なことになったんだよとかさ、ね、からウクライナでね、今大変なことになってるんだよってさ、あの状況を伝えるとね、本当にね、みんな喜んでね、義援金を持っていくんだよ。いつもなんかこの数年間ね、すごく増えてんね。それはどういうこと？それはね、ウクライナの具体的な人の働き人の話を聞いて、ああ大変だな、私は何かできないかなって心が埋めてんですよ。タイの話を聞いて心が埋めくんですよ。この世界に平和が広がるってすごいじゃない、ね、皆さんの隣人で何か嘆いている人がいる、それに合わせて心が埋めくんです。そこに愛が生まれる。だから御霊の発を受けた者は、ね、この世の不条理を聞いてうめくっていうのは、そこから愛が始まるんだっていうのは分かるでしょう。それね、いや私は平安なんです、いや世の中何があったってもうすぐ天国直通決まってるからとか言って、それは何なのって、世に対する無関心じゃないの。世の、ね、この世の嘆きを聞きながら埋めくっていうのは愛の始まりなんです。だからここに書いてあるのはね、被造物はね、あの子羊は殺されることをね、食われることは当たり前と思ってないんだよ。多くの動物たちはね、私たちは食われるために生かされてるとは思ってないんだよ。埋めている。また 大地震がある、これは世界のうめきなんだ、ね、洪水がある、これも被造物のうめきなんだ、そういううめきに合わせて自分の心もうめいていく。でそこから何か新しい動きが生まれる。それが、ね、被造物がうめいている、そして御霊の発を受けている私もうめく。でキリストと共に苦しむ、そしてそこにキリストと共に栄光を受けるっていうですね、望みが出てくるって、本当に逆説的なんですが、キリストはこの世界を作り変えてくださる。その始まりとしてあなたのうちにね、聖霊を与えて、あなたにサンシップ、もう神の子とされたんだ、イエス様と同じ立場が与えられたんだっていう誇りを与えて、この誇りをサンシップ、ね、神の子とされているっていう誇りをどうやって生かすの？それはこの世の人々と共に苦しむことでしょう。この世の悲惨と共に苦しむことでしょう。あなたができることをすることでしょうっていう方向になってくる。それが聖書に描かれている救いなんだっていうことを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは本当に身勝手で自分のことばかり考えたくなります。でも御霊の発を受けた者は、聖霊を受けた者は、世の中のうめきに合わせて自分の心もうめくことだ。人の悲惨を聞いて自分の心がうめいて、自分は何かできないかと考えることだ。ありがとうございます。どうか私たちが本当に神の子とされた、それは共に苦しむためだ、キリストと共に苦しむためだという逆説を感謝します。どうか実際もどこでもキリストと共に苦しむ、苦しみがいのある人生を歩ませてください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。